実は先週のうちに11章の勉強を全部終わらして、今日は12章からの勉強に入りたかったんですけれども、時間の都合でもって先週は11章の24節までの勉強で終わってしまいました。だから今日は11章の25節から残りの勉強に入って、その後で12章に進むことにいたします。覚えておいでと思うんですけれども、どういう理由でポーロは、というよりは神の霊はポーロを使って9章、10章、11章を書かしているのか。8章までの教えの後でもって12章についていきさえすればクリスチャンとして成長していくということに関しては一連のつながった教えとなると思うのに、どういう理由でこの9章、10章、11章というものをここに入れているのかという理由は以前に説明いたしました。ローマの町にいるクリスチャンたちに対して、異邦人だった人たちでイエス・キリストを信じて信仰に思って神の家族のものとなった人たちに対して、神様は完全な救いを約束をしております。霊の上で、魂の上で、肉体の上での救いを約束している。義と認められるという約束もしております。そして義と認められる人々には栄光が与えられるという約束をしております。さらに付け加えますと、誰もどんな力も迫害も主キリストイエスにある神の愛から引き離すことはできないという約束までしているんです。けれども神様がイスラエルの人たちに約束したものは、こっちに旧約聖書で約束しているものは全部が成就したわけではありません。となると異邦人だった人たちに向かって約束したこともローマ人の手紙の8章の終わりまでに書かれていることも、そしてポーロや人たちがローマの人たちに伝えたことも、神様は本当に約束の通りしてくれるんだろうかという疑問が湧いてまいります。だからポーロは、というのも神の霊はポーロを通してローマの町にいる神に愛され召された聖徒と呼ばれている人たちに対して、こういったユダヤ人たちでもってイエス・キリストを救い主と受け入れた人たちに対しても、この疑問を解いておく必要があるという判断をしたわけです。そして9章、10章、11章でその説明をしております。そうでありながらも、先週までに勉強したところではロマ書の11章23節までに書かれているところでは、例えば9章を見ていただけますとこんなことを書いてあります。9章の1節から見るとですね、ポールがこういうことを書いてる。私はキリストにあって真実を偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから切り離されて呪われたものとなることさ願いたいのです、なんてこと言ってる。つまりイスラエルの人たちはまだ救われていないということをこれで示しているわけです。11章に行きました。11章の1節では、すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか。絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤ民族の出身です。神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありません。それともあなた方は聖書はエリアに関する歌詞で言っていることを知らないのですか。彼はイスラエルを神に訴えてこう言いました、などと言ってですね、弁明しようとしている。11章の11節では、では尋ねましょう、彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼の違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。なんてのことを言っている。ここで質問があるんです。じゃあこの状態はいつまで続くのか。イスラエルの連中に対してこういう状態はいつまで続くのか。イスラエルの人たちが、神様から選ばれている民がまるで神様から見捨てられているような状態になっているのはいつまで続くのか。その間に異邦人だった者たちが神様の恵みによって救われているんです。一体どれぐらいまでの間イスラエルの連中は我慢していたらいいのかというような質問まで出てくると思います。で、その答えが実は11章の25節から教えているんですよ。読んでいってます。ところがですね、25節から読んだものはですね、27節まで止めなければいけない。それで28節から別の話題になるからです。25節からいきます。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。 救う者がシオンから出てヤコブから不敬権を取り払う。それこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。これは別に説明する必要がないと思います。その先行きましょう。彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのゆえに愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。28節いきますよ。彼らつまりユダヤ人たち、イスラエルの人たちは神に敵対しているものですが、神様の教え、福音によれば神の一人子イエス・キリストを通して救いがあると教えられているのに、それを信じようとしないで、反対にイエス・キリストを救い主と受け入れている人たちを迫害し、その伝道活動を妨げようとしているけれどもと言ってる。その次、選びによれば彼らは神によって愛されている人たちです。イスラエルの人たちの中でもって特定の人だけが選ばれているというのではない。イスラエルの人たち全部が神様によって選ばれているというんです。イスラエルの人たち全部がイエス・キリストを救い主と受け入れ、そして全員が義と認められる道が開かれているというんです。そして神の賜物と証明とは変わることがありません。よくこの言葉もですね、富には神様から賜物、一度与えられた賜物神様取り返せないとかっていうような理由に使うけれども、実はそういう意味じゃない。ここまで来た話から分かってたけども、イスラエルの連中のことなんです。イスラエルのために全員に対して救いの道が開かれ、義と認められるようになっているということは変わることがない。神様が取り戻すようなことはしないと言ってるんです。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順の上に憐れみを受けていると同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の憐れみを、あなた方の受けた憐れみによって今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。さあその先言ってみましょう。ああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたい、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか、また誰が主のご計画に預かったのですか、また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのは全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光は常しえまでありますように、アーメン。まあこういう計画のために神様一時的に異邦人に対しての伝道に専念しているけれども、そして多くの人たち伝道者たちを使って異邦人が恵まれたものになっているけれども、それは異邦人への救いが終わった時に今度はイスラエルの人たちにも同じことをするためであって、神様の偉大な計画によるんですと言ってる。これには実は裏があります。イスラエルの人たちの救いも神様の計画の中にある。これも分かると思うんです。だから現在ではこのローマ人の手紙を書いた時点では、神様は異邦人の方に主に主に取り扱っているということだけだという説明しているんです。ところがですよ、異邦人の時が満ちたらば今度はイスラエルの連中が憐れみを受けるという。さあいつ異邦人の時が満ちるのか、どこかで神様これ切っちゃうわけですよ。異邦人に対しての伝道はこれだけでおしまい、今度はイスラエルの連中に集中するということが来るわけです。その時になったらそれからと異邦人はどうなるか、救いの道が閉ざされるというまでいかないまでも誰も伝道しないということになります。だからそういうふうなですね、点も我々は我々の方から見たら考えていかなきゃいけない。今度我々が真剣な伝道していかなかったら神様の方から動いてくれません。こちらで今度動かなきゃいけないという時期が来るということもこの裏で示していることなんですよ。まあ、ここでちょっとですね注意して読んでいただきたいというふうにいきましょう。この11章の26節ではこうしてイスラエルは皆救われると書いてあります。で27節、これは彼らに与える私の契約である。32節まで飛ぶとですね、全ての人を憐れもうとしている、そして救いに導こうとしているんです。まあ、これだけまとめると分かっていただけると思うんですけど、ローマ人の手紙9章 10章11章これは一つの教えなんです。私は時間の都合上細かに分けて勉強したんですけど、皆さんこれ復習するときはですね、9章10章11章一つとして学んでいただきましょう。どうしてか、神様がこんな約束をしているけれども、我々異邦人にこの約束をしているけれども、本当にその約束はイスラエルの連中に果たしていないじゃないか、だったら私たちに対する約束も果たされないんじゃないかという疑いを我々がどかすためにも、神の霊がポールに向かってこの9章10章11章でもって、いやそうじゃない、イスラエルの連中に対する約束は今一時差し止めている、なぜかといったらまず異邦人を先に救わなきゃいけないからなんだと。でイスラエルの連中に向かって、あんたたちもうちょっと我慢してなさい、異邦人の救いの道が終わったら今度あなたの方に今度向くんだから、そういう神様計画してるんだからということを両方そこで言っておいて、それから今度12章に入ってもっと成長するためにどうしたらいいのか教えようとしてるんです。だからこの観点からですね、9章10章11章これ一つの教えなんです。両方の側から言おうとしてる、異邦人に向かっては実はこういう理由であなた方今恵まれてるんだよ、うぬぼれるんだよと言ってる。それからイスラエルの連中に対してはあんた方は見捨てられているんじゃないぞ、これからもっと大きな祝福があるんだからもうちょっと待ってるよということを両方そこで言ってるわけです。そして今クリスチャンになってる人たちはもっと成長しろよと動きを取ろうとして12章に言ってます。12章に行きましょう、読んでいきましょう。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、全ての器官が同じ働きをしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストであって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であればその信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え絶えず祈りに励みなさい。生徒の流用に協力し、旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきだって呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ知者だなどと思ってはいけません。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主が言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。これから実は13章そのまま続けていかなきゃいけないんですけど、これ取っていきましょう。さあここからはですよ、クリスチャンが成長していくために必要なものを教えております。まず最初この12章の2節でもって、心の一心によって自分を変えなさいと言ってる。まずあなたの肉体を清い備え物として神に捧げろと言ってる。そして心の一心によって考え方を変えろ、体を捧げ物として捧げるためには考え方を変えなければできません。だからこの2章の12章の2節のが先に来る。心の一心によって自分を変えろ。さあどう変えるか、実はですね、これをまた9節から後でまた教えております。どう変えたらいいのか教えてる。だけれどもその根本となるものはヘブル書の4章12節なんです。どのように変えたらいいのか、基本となるものがヘブルの4章の12節なんです。こう教えております。神の言葉は生きていて力があり、 両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろんな考えや計り事を判別することができます。頭から来てるのか、感覚から来てるのか、これとも霊への導きなのか。関節と骨髄、なかなかこれは外科の上から言ってもなかなか区別がつかないんだけど、それをちゃんと区別ができるんだと言って、それぐらい神の言葉というものでもってあなたの心の一心を測ることができるんだと教えております。その先言ってみましょう。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。これはですね、ユダヤ人にも異邦人だった人たちも両方に当てた教えなんですよ。さあ、ユダヤ人でイスラエルの人たちでクリスチャンになった人たちでして、何を思い上がっちゃいけないと言ってるか。私たちは先祖の代からずっと選ばれているなんて誇っちゃいけないんだと言ってるんです。なぜか、リストにしましょうか。ローマ人の手紙だけでリストにしてますよ。イスラエルの連中がそういうふうに自分を威張るなと言ってる理由は何か。まず最初、ローマ書の2章の28節を見ていただけますと、そこまで戻らないといけないんですが、ロマ書の2章の28節29節と言ってます。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なんではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは人からではなく神から来るものです。だから威張るなよと言ってる。3章では21節になって、しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。同じ3章の29節では、それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人にとっても神ではないのでしょうか。確かに神は異邦人にとっても神なんです。神が唯一ならばそうです、なんていうこと言ってる。だからユダヤ人に威張るなよと。5章の18節に来ました。これ私が適当に選び出したものなんですけども、こういうわけでちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって、これイエス様の十字架での行為です、全ての人が義と認められ命を与えられるんです。ユダヤ人だけじゃないと。ローマ書の8章では14節でもって、神の御霊に導かれた誰でも神の子供です。10章に行きますと、10章の4節では、キリストが律法を終わらせられたので信じる人は皆義と認められるんです。10章の12節ではこう言ってます。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深く現れるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるんです、なんてこと言ってる。だからユダヤ人に向かって、私たちは先祖からずっと選ばれているんだ、言っちゃいけないよと言ってる。思うべき限度を超えて思い上がるなよと言ってる。じゃあ異邦人はどうなのか。自分たちを思い上がっちゃいけないよと言ってるんです。どっから言ってるか、主にですね、11章の17節から言っております。もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブである、あなたが異邦人がその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしてもあなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。枝をがおられたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によっておられ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで帰って恐れなさい。22節、見てごらんなさい、神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。25節いきましょう。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。それこそは彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。だからですね、思い上がっちゃいけないということ両方に教えています。その次、いやむしろ 神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて、実はですね、これ非常に誤解を招きやすい訳になっております。原本での意味はこういう意味なんです。神が一人一人に分け与えてくださった一つの量の信仰に応じてという意味なんです。つまりイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをした人は誰であっても同じ量の信仰が賜物として与えられております。差別がありません。だからイスラエル人たちも異邦人たちも両方とも慎み深い考え方をする必要があるわけです。同じ信仰の量が与えられてるんだから、しかも片っぽが先祖がどうだこうだって言っちゃいけないと言ってるんだから。さあそこでちょっと横道に入ります。ここではその3節でもってですね、神がおのおのに分け与えてくれた信仰の一つの量に応じて、一つの量を与えてくださってるのに応じて慎み深い考え方をしろ。そうするとですよ、じゃあ我々はどれだけの量の信仰が与えられているのか、どれだけの量の信仰を我々は賜物として与えられているのか、ちっぽけの量か、それともたくさんの量か、これを知らないとですね、いやあんなちっぽけな信仰ではというかもしれない。さあどれぐらいの量が与えられているのか、横道ですよ、ローマ書から離れますよ。どれだけの量を我々与えられているのか、これ多くのクリスチャン残念な話知っていないんです。聖書で証明できないんですよ。どうしてか、どこで証明しているか、エペソの4章の7節で証明しております。エペソの4章の7節ではどう言ってるか、しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。横道だけ言いますよ。まず最初、恵みが与えられたという、そしてですよ、キリストに与えられた量だと言ってる。さあじゃあ恵みでは何が与えられたか、エペソの2章に戻りますと、エペソの2章の8節を見ていただけると、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたんです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。信仰は神様からの恵みで与えられたものなんです。さあその信仰じゃどれぐらいの量なのか、キリストの賜物の計りと同じだと言ってる。これ4章7節ですよ。ということになりますと、我々が生まれ変わりをした時点で与えられている信仰の量はどれぐらいの量か、イエス・キリストに与えたと同じ量を我々受けてるんですよ。だからこのロマ書の12章の3節では、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。私たちに与えられている信仰の量はイエス・キリストに与えられた信仰の量と同じなんです。だから慎み深い考え方をしろ。何言ってるか、だからイエス様と同じ考え方を持て、つまり信仰を使えって言ってるんですよ。慎み深い考え方だ、ちっぽけな考えしろって言ってるんじゃないんです。さあ12章の4節から言ってみましょう。一つの体にも多くの器官があって、すべての器官が同じ働きをしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であればこれ信仰に応じて奉仕し、教える人であれば信仰に応じて教えなさい。進めをする人であれば信仰に応じて進め、分け与える人は信仰に応じて惜しみなく分け与え、指導する人は熱心に信仰に応じて指導し、事前を行う人は信仰に応じて喜んでそれをしなさい。愛には偽りがあってはなりませんと言ってるんです。一人一人に同じ量だけの信仰が与えられているんだから、しかもその信仰の量は神様がイエス・キリストに与えたと同じ量なんだから、あなた方はその信仰を使いなさいと言ってるんです。 ことはどう使うか。キリストの体の中では、まあ、簡単に言ったら教会ではです、みんなが同じ賜物を与えられているんではなくて、キリストの体、クリスチャン一人一人がお互いに助け合って体全体が十分な働きをすることができるようになっているんだから、その賜物を信仰に応じて使いなさいと言っているんです。じゃあなんで信仰に応じという言葉が出てくるのか。与えられている信仰をどのように使ってキリストの体を豊かなものにするのかという使い方は、一人一人使い方に違いが出てくるはずだからなんです。信仰の量は同じだけれども、どう使うのか、その人の立場、その人の考え、その人の動きでもって変わるからです。だからその信仰に応じて自分で使えると思うやり方でもって、その賜物を使いなさいと言ってるんです。この7つある賜物についてはですね、これはもう別の機会にもすでに説明しているからですね、ここでは説明をしないでその先に行くことにいたしましょう。9節からその先までずっとですね行きます。クリスチャンがどういう生活をしなきゃいけないのか、まあ、実は13章にも続いてるんだけども、こっち先に行ってみましょう。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の入用に協力し、旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきだって呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ知者だ、などと思ってはいけません。誰に対してでも悪に悪を用いる、報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。さあ、ここでもってですよ、この9節から21節までがどこに当てはまるのか考えていきましょう。何を考えてほしいのかといったら、この9節から21節に書かれてあるものは、教会の中で与えられた賜物を使ってお互いに恵み分かち合うときに注意するべき気持ち、態度を教えているという解釈をするのか、あるいはそのロマ書の12章の6節から8節って切り離しちゃって、賜物と切り離しちゃって、クリスチャン一人一人がどのように毎日送るべきなのかということを教えているという見方に解釈をするべきなのか、さあどっちか。とにかくですよ、9節から21節までで言っていることは、相手が誰であっても、私たちクリスチャンが持つべき気持ち、取るべき態度であるということを教えていることになります。ということになると、賜物を使う相手がどうだからこうだからというそのちっぽけなものじゃないということになる。もちろん賜物を使っているそのクリスチャンの相手同士に対してもこれ動かなきゃいけないんですよ。9節21節までやらなきゃいけないんですよ。だけれども、もっと目を広げて、もっと大きな点でもって、このような人たちに対してこういう動きを取れているということになります。復讐してはいけない、迫害する者にかえって祝福を与えろと言っている。楽じゃないかもしれないけどもですね、難しくはないんです。簡単なんです。誰か迫害した者がいたら、迫害してくる者がいたら、何もですね文句言うことない。天のお父様、あの人のためにも祝福してあげてください。あの人のためにもあなたは救いの道を開いてるんですから、祝福を祈ってることになるでしょ。私を祝福してくださっているどうぞ、あの人も祝福してあげてください。私今迫害してるけども、そのうちに真理が目覚めて必ず元に戻るから、まともなものになるから、どうぞ今のうちから祝福してあげてください。あなたの愛を示してあげてください。だからそのうちに向こう変わります。迫害しなくなる。迫害してる、憎らしいからなんとかなんて言うから、いつになっても憎らしいままで終わっちゃうんです。一歩上に出さえすれば、必ず人はみんな変わるんです。こういう観点からですね、私たちクリスチャンはこのような人たちよりも一歩上へ行かなきゃいけない。 だからあなたの体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそ霊的な礼拝になるというのはここなんです。肉体が最後に霊的なものに変わっちゃうのは実はここなんですよ。肉体の上で迫害を受けてもそういうふうにして変えていったらこの霊的なものなんですね。神様賛美できる。そういうこの一節に、さあこれで13章に行きましょう。13章の一節からですね、読んでいってみましょう。途中までで やめておきたいと思います。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられるものです。したがって権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。被害者を恐ろしいと思うのは良い行いをする時ではなく悪を行う時です。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人にも怒りを持って報います。ですからただ怒りが恐ろしいからだけでなく良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいっそその務めを励んでいる神のしもべなのです。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。今一度戻りますよ。非常にこれ難しい問題なんです。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられたものです。したがって権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人にも怒りを持って報います。これはですね、一般の社会ではこの意味の解釈はそれほど問題は起こさないんですけれども、この上に立つ権威を持っている者というのがですね、もしも独裁者であって、そして神様の教えと反したことをしていた時にどうなのか、大きな問題になります。独裁者が正しい人を弾圧する動きを取るとしたらどうなるか、それでもまだ上に立つ権威に従うべきなのかというのがですね、いつも問題になります。日本ではそれほど、日本のクリスチャンの間ではそれほど大きな問題になってこないけれども、アメリカあたりでこれは大きな問題になってくる。神様の方では一般市民が平安な生活を送ることができるように上に立つ権威を与えております。つまり政府あるいは行政機関というものは悪を抑制し、そしてそれを止める政治を行い、悪を運び込まれないようにする、悪を処罰する動きを取るようにします。そして善を褒めたたえるような政治を行うように上に立つ権威が与えられているんです、神様から。だからですよ、もしも政府が行政機関がこの範疇で政治を行っている以上、市民はことにクリスチャンはその権威に従うべきだという教えになるんです。ところがですね、こういう質問が出てくるんですよ。上に立つ権威が神のしもべでなくて、自分自身が行政がさらに悪を行うものであるときには一般市民はどうしたらいいか。これはもうすでに教えがあるんです。12章の19節を見ていただきましょう。こういう教えがあるんです。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。どうしたらいいか。散々ひどい行政をしててこっちは苦しんでる、悪がはびこって善が苦しめる、虐げられてる、どうしたらいいか。その時ですよ、ただ単にじっと我慢してると言ってないんです。復讐は私のすることだって神様が言った。神様、この事実を見てください、適切な裁きをお願いします。そして神様の力でもってその人、悪の行政者をどかしてもらうようにするというのが必要なんです。ここで祈らなきゃいけない。もう一つやり方があるんです。同じやり方なんだけど、もう一つはテモテ第1の手紙の 2章のテモテ第1の手紙の2章の1節から教えております。こう教えてるんです。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。つまりですよ、そういう行水が行われる前にこちらで祈って取りなして、そういうものが起こらないようにしなきゃいけない。そのために祈りが必要だと言っています。この両方しなきゃ、もしもそういう行政実際に動き始めちゃったら、復讐は神様することだというから、神様お願いします、思い出してください、あんなひどいことしてます、我々がこんな風にして苦しんでます、神の子供は苦しむ必要がないわけだ、なんとか頼みます。復讐しちゃいけないんですよ、鉄砲持ってて、まあ、日本じゃあんまりやらないけど、向こうじゃよくやります、建物ぶっ壊したらなんかする、やっちゃいけないんです。もう一つは、そう起こる前にこうやってちゃんと祈って取りなしをしておけと言ってる。さあ、ガラテヤ書の13章の5節から7節までいきましょう。ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は蜜月を治めるのです。彼らはいっそいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。蜜月を治めなければならない人にも蜜月を治め、税を治めなければならない人には税を治め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。これは市民としての義務を果たさなきゃいけないんですよ。日本の憲法ではですね、日本人が義務として果たさなきゃいけない3つあるという、皆さん今度調べていただきましょう。一つは税金を納めるんです。一つは選挙に出るんです。もう一つ何があるか、憲法を調べていただきましょう。勉強しなきゃいけないんです。さあ、その次8節からいきますよ。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、滅ぼすなという戒め、また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、そのようこのように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが死んだ頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具を着ようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい歩き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。さあ、8節戻りますよ。誰に対しても、つまり相手がクリスチャンであってもクリスチャンでなくても、何の借りがあってはいけません。借りがないようにしなさい。さあ、そこでですよ、この聖書では、このロマ書では、借りというのが一体何なのか定義してないんです。何なのかここで定義をしていないんです。だからここから調べていかなきゃいけない。で、この借り、このロマ書のですね、この13章の8節で書いてある何の借りもあってはいけないって、この借りということはですね、オフェイロという言葉なんです。オフェイロという言葉なんですけど、これは全部でですね36回も使われている。ところがですよ、36回使われているんだけれども、これが日本語にどういうふうに訳されているか調べてみるとですね、大体2つの大きな意味に分けることができます。聖書の中で36回使われているのを全部分けるとですね、大体最初がですね、この借りとか借金とかっていう言葉になる。もう一つの意味がある。もう一つの意味をですね、まず調べたいが、その前に借金の方行きましょう。借金というのは、誰かその相手に返済する義務を持っているものです。特に金銭上、相手に返さなければならない義務を持っている、これ借金です。じゃあもう一つはどういう意味か、答
このオフェーローという言葉が実際使われているところをまず引用してみましょう。そしてですね、どんなふうな意味に訳されているのか、まず皆さんご自分が調べていきましょう。最初、ルカの福音書の17章の10節を見ていきましょう。これ私が適当に自分で選んでいるところなんです。こういうふうな言葉をでもって説明したらば一番説明できるだろうと言って勝手に選んでいるところなんですけど、ルカの福音書17章の10節をまず見ていきましょう。しもべが言いつけられたことをしたからといったそのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。このなすべきことをする、これがオフェーローなんです。もっと面白い例にいきましょう。ヨハネの福音書の13章の14節を見ていきましょう。これ12節からいかないといけないからですね。ヨハネの13章の12節から読んでいきます。ほいで14節に実はこの言葉が使われています。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか。あなた方は私を先生とも師とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い、私はそのようなものだからです。14節、それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。さあこのオフェーロ、借金借りというのはどこに書いてあるか。何々をするべきですという日本語に訳されているんです。親御さんにちょっと痛いところ行きましょう。コリント第2の手紙12章を見ていきましょう。コリント第2の手紙12章の14節を見ていただきましょう。今私、これはポーロはあなた方のところへ行こうとして3度目の用意ができています。しかしあなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなくあなた方自身だからです。子は親のために蓄える必要はなく親がこのために蓄えるべきです。さあこのべきですというのがですね、実はこのオフェイロという言葉なんです。さあそうするとですよ、借金というのは相手に対して返済しなければいけない金を持ってる。じゃあその他の借りというのはどういう意味かといったら、相手に対してこちらでするべきことという意味を持っていることになります。そうするとですよ、ロマ書の13章の8節でもって、誰に対しても何の借りもあってはいけません。さあこれどんなふうに解釈したらいいのか。こんなふうに解釈している教会がいるんです。まずこの借金というものだけ取っちゃってですね、クレジットで買い物しちゃいけないという。クレジットで買い物するというのは相手に対して金がないのに買い物していることになるから、こういうのは本当に借金を作るだけで正しいことじゃないという。クレジットだって、あのカードだって使い方によって大変便利なんですよ。ただし返すあてもないのにクレジット買って、そして破産宣告をする、これはいいことじゃないんです。で面白いのはですね、クレジットで買い物しちゃいけないなんて言ってる教会でもですよ、自分の家を買うときにはどうしてるか。30年40年ローン組んでるんですよ。これはクレジット買いでしょ。そうなってくるとこの13章の8節をどのように解釈をするのかというか、重大なことなんです。誰に対しても借りを持っちゃいけないという。そのくせでそのあたり何を言ってるか、ただし互いに愛し合うことについては別です。愛というものに対して借りだの貸しだのって言えるか、言えこないと言ってるんです。デートしててこの間あの人におごってもらったら今日こっちでおごんなきゃいけない、こっちでおごってもらったら今度はこっちでおごんなきゃいけない、これデートが発達するか、いつも金出すことばかり考えちゃって相手に出させたことはこっちが出さなきゃいけない、楽しめるか、楽しめっかないでしょ。しかもこの相手にこれアガパです。一方的に出すべきもんでお返しを期待しちゃいけないという愛です。なのに借りがっちゃいけないというから、あこうしてもらったけどこうしなきゃいけない、これは義務になります。楽しくない。さあそうなってくるとですよ、じゃあここで言ってるのは何を言ってるか、誰に対しても何の借りもあってはいけません、 それは何か、現代風の言い直しをいたしましょう。この世で一般に通用しているお付き合いをする、礼儀を書かないようにするという意味にも解釈できます。じゃあそういう意味に解釈しろというのかじゃないんです。何か、誰に対しても何の借りもあってはいけません。これはクリスチャン一人一人がご自分でこうだという定義をして、そういう解釈をすればいいということになるんです。自分でもってクレジットカードをしちゃいけないと思ったらクレジットカード捨てればいい。あんなもの入らなきゃいけない。クレジットで買ったって返さがってあるから買うんだというんだったらクレジット使えばいい。自分の内側のローンだってなんて組めばいい。返すら後があったのだと組めばいいんです。何借りといて散々使ってダメになったら自己破産すればいいんだ。これはいけないんですよ。そういうような点でのその動きをちょっと取りさえすればいいわけです。あるいはですね、相手に借りがっちゃいけない。親切でこれが親切で返せなきゃいけない。そうするとそれはその次の、ただし互いに愛し合うことについて別ですというのに引っかかってくる。その他のことはどうなるか、あの人に昼飯を奢ってもらったから今度はこっちが奢らなかったきゃいけない。ご自分で考えてやれってばいいんですよ。向こうは本当金持ちだったら奢ってもらってればいい。こっちが金持ちだったら奢ってやればいい。金がなかったら奢ってくれとはっきり言えばいい。金があったら奢ってやるよ、あいもあるから言えばいい。嫌だったら黙って家に帰ればいい。自分で考えるってことになるわけです。もう一ついきましょう。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。勧誘するな、殺すな、盗むな、滅ぼすなという戒め、また他にどんな戒めがあってもそれらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。アガパの愛ですよ。相手からお返しを期待しないで相手に示す愛なんです。だからこういうようなところはですね、クリスチャンはご自分で判断してご自分で動きを取ればいいものを教えられています。11節いきましょう。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは私たちが信じたこれよりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。実はこの救いというのは究極の救いなんですよ。究極の救いはいつ達成するか、イエス・キリストの空中再臨による契機で達成いたします。そしてその時点でもって霊も魂も肉体も完全なもの、朽ちないものに変えられる時のことを言ってるんです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。光の武具というのがあった。さあ光の武具って一体何なのか。実はですね、ローマ人の手紙では光の武具と言っている。コリント第2の手紙では別な表現を使っています。コリント第2の手紙では6章の7節でもって、失礼しました、6章の、いやコリント第2の6章の7節でもって教えております。どういうふうに書いてあるか、義の武器と書いてある。武器と武器とこれ同じ言葉なんです。実は そしてですね、もう一つ同じコリント第2の時に10章の4節では戦いの武器と書いてあります。これを着ろという。さあ一体何なのか。まず義でなければいけないわけでしょ。じゃあ戦いには何をしたらいいのか、どんな武器を使ったらいいか分かるだろうと思う。イエス・キリストの名でしょ。ということはイエス様と結びついてなかったらイエスの名前使えないんですよ。だから光の武具、光の中にいる、これは神様と関係している 神様の存在のもとで活躍しているもの、神の義となっているものという意味です。これを昼間とも表している。夜というのはサタンが活躍する暗闇というものと同じ言葉です。だから光の武具をつけようではありませんか。昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。正しい、これ神様から見て正しいんですよ。見て、主イエスキリストを着なさい。これは12節の光と武具をつけるという同じ言葉です。皆さんご自身がですね、まあ、私はこの教会ではいわゆるこの説教するときにガウンを着ていないんですけども、時々ですね、教会の中ではガウンを着る牧師がおります。そういった説教するのがいる。あるいはですね、その教会のその合唱団にがガウンを着て歌を歌うのがいるのをご存知だろうと思う。そうすると教会の建物に入ってガウンを着ているのがいたら、あれは牧師か聖歌隊の誰かだということが分かると思う。それと同じようにですね、着ている着物でもってその人の職を表しているのがたくさんあると思う。昔はですね、大工さんというのもちゃんと自分で大工と書いたらですね、発表着てた。火消しもそうです。今だって警察もそうです。制服みんな着てる。自衛隊もちゃんと制服を着てる。だから見ればわかる。それと同じようにですよ。光の武具を着なさい。イエス・キリストを着なさいというのは何なのか。というと、誰が見ても、どこから見ても、主イエス・キリストが見える。あなたの中に光がある。あなたは光の子供だ。ということが分かる生活をしなさいとこで言ってるんです。神様が教えているクリスチャンの生活の2つの面があります。一つがですね、この13節で言ってるものです。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みという生活から遠ざかりなさい。肉の欲を満たす機会を持つことのないようにしなさいという。そしてですよ、12節、昼が近づきました。ですから闇の技を打ち捨てて光の武具を着ようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。つまりあなたを見たらばイエスキリストとどういう方なのか想像することができると言われる生活を送るようにしなさいと教えてるんです。難しいか。実はこれ難しくはないんです。それでですよ、イエス、あなたを見たらイエス・キリストが見えるという生活をしなさいというと、残念なし多くのクリスチャンはイエス様という方が誤解しちゃうんです。イエス様になりなさいなんて言うとですね、いつもこういうこと言ってるだろうと思う。口から出る言葉はいつも愛に満ちて、全てを許す言葉だけしかイエス様言わない。右の頬を叩かれたら左もどうぞ出すのがイエス様だと考えちゃう。早も殺さない、まして人を罵倒するなんてことは絶対ないというふうに姿を想像するんです。面白いから横道に入ってみましょう。ちょっと簡単に横道に入ってます。イエス様はどういう方なのか。まずですよ、これは悪い面だけ出しますよ。今までの皆さんの想像をぶっ壊したいからなんです。まずルカの福音書の13章を開けていただきましょう。ルカの福音書13章の31節を見ていきましょう。後ほどこの前後の背景はですね、動きを皆さん読み直しをしていただきたいと思う。ルカの13章の31節見ていきましょう。ちょうどその時何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。ガリラの国主ヘロデなんですよ。イエスは言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。ガレンの国主に向かって、キツネ、これ日本語で言ったらですね、それほどひどくないんだけれども、向こうの言葉でキツネと言ったらですね、日本の言葉でこれ適当する言葉があるかどうか。タヌキでもムジナでもない、もっとひどいものになる。向こうはキツネが全部騙かすと思ってるからです。あのキツネにこう言え。日本で言ったらあのタヌキ、タヌキじゃない、タヌキってまだねこういいんです。あの格好見て分かるでしょ、下っ腹膨らましちゃって、なんかこう親しみある格好してる。あれがいくらごまかしてもですね、化けて出ても大したことないだけど、向こうで狐ってのはものすごいんです。すっごい悪いことするやつだってことになる。まだありますよ。ヨハネの福音書2章では、ヨハネの2章では13 三節からイエス様がこういうことをしています。ユダヤ人の吸い越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。ほいて宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人が座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って牛も羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた、それをここから持って行け、私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こしたと書いてある。イエス様は実は冗談も言うんですよ。どんな冗談を言うか、ヨハネの6章見ていきましょう。ヨハネの福音書6章の1章を見ていきましょう。いや、1節から読んでいきましょう。ヨハネの6章の1節から読んでいきます。その後イエスはガリラの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっている印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さて、ユダヤ人の祭りである吸い越しが間近になっていた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。その次です。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分でしようとしていることを知っておられたからである。ちゃんとイエス様自身はですね、何をするのか知ってる。なんでピリポに試して言ってるか、ピリポはどんな返事をするのか見たかったんですよ。返事はもう知ってるんです、イエス様自身が。だけれどもやってる。まだ他にもあるけどですね、ご自分で探していきましょう。そのイエス様が病人を見ると憐れみの心を持ちました。それだけじゃない、エルサレムの都に向かってイエス様自身が泣いている。十字架の上では、父よ、彼らの罪を許してください。彼らは何をしているかわからないんです。自分たち何をしているかわからないんです。言って、十字架にかけた人たちのためにも謝っている。こんな風にですね、イエス様って両目を持っているんです。ただ何でもかんでも穏やかに、叩かれたら黙って叩き返すから。飲むんじゃないですよ。イエス様に引っ張られているんですよ。両替人の棚なんか蹴飛ばして、落飛ばしてるんです。一人で持って。宮の中に両替人って何人いるか。結構な数いるもの、みんな一人で置い飛ばしちゃってる。それぐらいのことやってるんです。キツネなんていうのは平気で言ってる。だから口の悪いのはですね、イエス様の生き物なんですよ。というところまでいきます。これぐらいでやめておきましょう。まだ来週はですね、14章に入りたいわけなんですけども、14章は実は内容的に2つに分けることができるからですね、それは後ほどになって勉強していただきましょう。勉強することにいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、私たち一人一人が真理を知ることによって自由になる、最終的にキリストの御霊まで成長できると教えてくださっている通りに、ローマ人の手紙というものが、クリスチャンとして成長したものがもっと成長するために与えられている教えであるという観点から、我々一体どのようにすれば最終的にキリストの御霊まで成長できるのか、我々を見たらばイエス様がわかると言えるところにまで成長できるのかという学びについて、どうぞこの12章13章14章を通してさらなる導きを与えてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。我々一人一人そのしっかりとその教えをつかむことができるものになるよう、どうぞ心の目を開かせてくださいますように。そしてそれに基づいた行動を取り始めて、そして前進していけるよう、遅れた人がいたらば共に手を取り合って引っ張ってあげて前進していけるものになるよう、これから先の導きを与えてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。どうぞこれからのローマ人の手紙の学びというものをもっと真剣になって、どのようにすれば我々が成長できるのかという観点から勉強していけるよう、さらなる導きを与えてくださることを感謝をいたします。ここまで勉強できた方もありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを今日の講座を通じにあたり、我々の主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。